猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第379回始まります。はい、そうですね、今回も猫好きさんとはちょっとタイミングが合わず、スカイプでの収録ができなかったので私の一人喋りになります。ご了承ください。本編の方はですね、アプローチの話の後取りだめ分があったので、その取りだめ分を今回の379回と次回の次週の380回の2回に分けてお送りしたいと思います。取りだめ分は猫好きさんとたまたまスカイプで収録できた時に撮っちゃいましょうということで撮っておいた分で、少し以前に撮っているもんですけど、まああんまりタイミング関係なく流せる内容だったんで、まあまあいいかなということでご了承いただければなと思います。はい、ということで、本編に行ってみたいんですが、まあ例によって寒いですね。急になんか雨が降って、昨日一昨日と雨っぽくて、昨日はでも少し夜になって少し止んだのかな。はい、横浜は相変わらず日雨というかですね、急に寒くなりましたね。なんか秋をすっ飛ばして冬というか12月の上旬ぐらいの気温でしたね、一昨日は。もうほんと日雨という感じで、もういきなり長袖全開でセーター着てのような、もう本当に激しい感じの気候の変化でしたけれどもね。はい、皆さん風邪とかね、ひかれずに体調の方は大丈夫でしょうかね。私の方もなんとか今風邪もひかずに持ちこたえているって感じですかね。少しなんとかかんとか持ちこたえながら日々過ごしているような状況です。はい、では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
てて
猫のしっぽ。おきの皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ収録の時の話の続きというかですね、
はい、
その流れで猫好きさんは面食いか会議、
本当ですよ。
ちょっとしてみたいかなと思います。
はい、
まあ、経緯としては前回、まあ、あのスタバでスターバックスで猫好きさんがその、はい、神対応をしていただいた店員さんがいたと、うん、とても素晴らしい対応をしていただいた店員さん、若い、うん、イケメンの店員さんがいたと、
イケメンでしたね。
ということで、
はい。
まあ、その流れでですね、猫好きさんは実は面食いではないのかと、面食いではないかという。ま、前から思ってたんですけどね。
いやいやいや、それ聞いたときびっくりしましたよ。
なんでなんで。
いやいやいや、私全然面食いじゃないですよ。
またまた。
いやいやいやいや。
いや、ずいぶん前っていうか、まあ以前ですけれども、私ただ猫好きさんの旦那様とは直接面識がないんですよね。お会いしたことがなくて。
はい、はい。
まあ、一緒にまあずっと猫好きさんと収録してるんで、で、たまに旦那様のお話も出るんで、はい、どんな感じですかっていうことで、一緒に猫好きさんと旦那様が一緒に写ってるラブラブ写真を一度 LINE で送ってもらったんですよね。
ラブラブだったかどうかは、田舎ですけどね。
いや、そしたらこの旦那様がまた、イケメンで。
いやいやいやいやいやいや、あれ、ガンダルさん、ちょっとメガネ合ってないんじゃないかな。
いやいや、最近老眼にはなったんですけど、大丈夫ですよ。
いや、イケメンとか、そういう
類ではない。旦那様は、なんか、
ではないん
ですよね、ちょっと韓国スターというか。
そう、あの写真はそう、たまたまそうでしたね。
なんとなくね、
韓国人っぽかった
です、ね。韓国スターの、なんか、ね、イケメンの、うん、韓国スターを彷彿とさせるような感じで、お、これすげえイケメンだなと内心思いながら写真を見てたんですけど、ね。
いやいやいや
いや。いや、なので、
それ
も、そういうのもあって、そういう経緯もあって、うんうんうん、で、前回のその神対応のイケメン店員さんの話を聞いて、うんうんうん、もうこれ絶対ね、小関さん面食いだよなと思って。
いやいやいやいや、私は面食いじゃないで有名ですよ。
なんでなんでどういうところで有名なんですか。
私、なんでしょう、はい、今まで付き合った、学生の時とか付き合ったことある人は、なんか、極戦っていうドラマ見てたことありますか？
ね、名前は知って、知ってるけど、ドラマ自体は見たことないですね。
あれですか、なんか一番初めの一期の時に出ていた、はいはい、なんか熊って呼ばれてる、
はい、
人いたんですよね。はい、その極戦熊で調べたら出てくるんじゃないかな。
極戦熊、ちょっと待ってくださいね。極戦熊。クマってひらがな、カタカナ、それとも
カタカナでクマ役の
極戦クマイラーメンとか出てきますけど、候補にクマイ
極戦でクマで調べると、
クマ役のワキさん、
はい、ワキさん
っていう、
私高校生の付き合う時に付き合ってた彼、クマに超そっくりでした。
あ、そうですか。
そう、だから、いや、そのね、なんていうのかな、こんなこと言ったら、この脇さんっていう方が、あんまりっていう感じになってしまうんだけど、
いや、確かに、まあ、
こういう方、
最近の若い、ね、イケメン俳優さんとちょっと違う雰囲気の、
そうですね、本当に、あだ名通り、クマさんに似た感じの、はい、
クマというか、おっちゃんというか、
そうそうそう。
はい、なるほど。
高校の時にこの人だったし、うん、はい、高校卒業するぐらいの時は、うんうん、おすぎのピーコに似た人と付き合ってました。
それって結構そのおじさん系が好きだっていうことですか？
あ、いや、
じゃなくて、
なんていうのかな、なんか双子の彼だったんですけど、その当時は。
ああ、はいはい。
なんか双子の人ってちょっと双子特有の顔であるのってわかります？
いや、わかんないです。
なんかちょっと、まあ人によるんだけど、うん、ちょっと双子特有の顔があって、
はいはいはい、
まあそう、うん。結構なんかその、おすぎとピーコみたいな感じの顔。
はい、うん、
てかね、正確に言うと、おすぎの、 そのおすぎとピーコと、はい、あとなんだっけな、中村なんとかさんっていう、
はい、
昔なんか歌舞伎の方、
はいはいはい、あ、なんとなくわかります。おすぎとピーコ、
最近なんかお子さんまた生まれたっていう、はいはいはい、昔なんか女優さんと、うん、竹内優子さんでだったっけな、
うんう
ん、となんか結婚されてた、
うん、
なんか歌舞伎役者の方を足し2で割ったような顔の方と付き合ってて、だから その人もそんなになんかすごい顔が良かったわけじゃないし、はい、その次に付き合った人は日村さんに超似てる人だったんですよね、
はい、
だったので、
なるほど、
周りからはあのブサイク好きなんでってすごい言われてましたなんだろう、なんか私はなんかその中身で選ぶタイプなんで、その性格があったなとか、
はいはい、
自分が一緒にいて楽しかったなとか、
はい、
楽だなとか、
はい、
なんかそういうので選んでるんで、たまたま今の旦那が、
はいはい、
まあ今の容姿だったっていうだけで、まあでも、まあ、正直私は別にイケメンだと思ってるわけではないです、
はい、
うん、そんな
特に 顔にこだわりはないと、うん、
顔にこだわり一切ないですね。
なるほど、うん、どちらかというと、まあ、性格というか相性がいい人とっていう。
そうそうそうそう、
なるほど、
そうですね、うん、うん、なんかそれによく見た目良くても慣れたらそんないいか悪いかな、
うん、
分かんなくなるとか言うじゃないですか。それと一緒かな。
なるほど、いわゆる恋愛フィルターというか、
うん、そうだよね、そうそうそう、
惚れちゃうと
初めはよく見えるけど、うんうんうんうん、まあ後半になったらもうそれも恋愛フィルター壊れたら、うん、ね、良かったのか悪かったのか分かんなくなるみたいな、うん、
まあね、
そうですね、まあでも母にもイケメンだねって、韓国人みたいだねみたいな、
うんうん、
イケメンだねみたいなこと言われたことありますけど、いや別に何だろう、いやすごい可愛いな、かっこいいな、付き合いたいと思って付き合ったわけでは、まあ、正直一切ないですね。
なんか、うん、昔よく流行ったの、なんか醤油顔とかソース顔とかってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
言うと、旦那様はどっちかというと醤油顔かなみたいな。あんまりその、くっきりした目肌立ちっていうよりは、あれじゃないですか。うん、ちょっと、ね、おとなしめって言ったら、あれですけど、その、
うんうんうん、
はっきりくっきりみたいな顔立ちっていうよりは、
そうですね。どちらかソース顔ではないと思います。
ですよね。
うん、ちなみに、はい、ガンダルス様の奥様はどういった方なんですか？
え？いや、うちの嫁ちゃんですか？
あ、はい。
いや、どう言うって、誰に似てるっていうのもよくわかんないですよね。よく芸能人の誰に似てるとか。
なんかちょっとずるいな。それちょっとずるいな、なんか。
全然イメージ、その似たようなイメージの人がいなくて。うん、
ああ、そうなんだ。
まあなんか、
うん、
平凡というか、普通というか
。うん。
うん。まあそんな感じです、ね。
なんか奥様と話してて、
はい、いや
最近なんか誰だかさんに似てるって言われちゃったとか、まあ過去だったりとか、そういうの聞いたことないんですか？
全くないですね。
あ、一切ないですね、そうなんだ。
うん。
ちなみにガンダルスさんは芸能人で言ったら誰に似てるとか言われたことあるんですか？
はい、いや、似てるって言われたことない、ないなぁ。
まあ、ないんだ。
うん、
まあでも、まあ、なかなか難しいですよね、その。
うん。
うん、
あんまり特徴のない顔というか。
特徴のない
顔。特徴のないというか。 それこそね、おとなしめの顔なんで、はっきりくっきり、はっきりくっきりじゃない、はっきりくっきりしてる顔じゃないんで、
そっか。まあまあまあ、なので、そうそう、私はだからイケメン好きじゃないですよ。
ああ、そういうことなんですね。その、
はい。
いや、もう本当にね、その旦那様の印象が、ね、韓国スター並みにイケメンだったんで、
うんうんうん、
これはきっと面食いなんだと。
いや、ガンネルさんが変なフィルターかかっちゃってます
よ。え、そうですか。
はい。うちの旦那に対しての。
ちょっとまあね、いただいた写真のインパクトが大きかったんで、っていうのがあるかもしれないけど、
一、
まあ、枚だけね、その、
うん、
送っていただいたんで、はぁーという感じで、もうもらった時の衝撃が大きかったんで、その印象がやっぱり強すぎたのかもしれないですけどね。
あら、うん、そんないい写真送ったかしら。
いや、それの流れでのスターバックスのその、イケメン、店員さんの話だったんで、うん、もうこれは絶対猫好きさんは面食いだよなと確信したわけです。
いやー、そういうことだったんですね、うん、いやいやいやいや、たまたまがたまたまに重なっただけで、
重なっただけと。
そうそうそう、いや、まあでもそのまあね、イケメンかイケメンじゃないかって言ったらそれイケメンの方がいいですけど、
いやいや、まあもちろんそれはそうなんでしょうけどね。
いや、でもなんかそのなんだろう、高校生の時とかって、うんうん、なんでしょう、なんかちょっとしたその悪ノリみたいので、
はい、
なんか好きでもない人に、なんかゲームで負けたら告白するみたいな、
あ、なんか罰ゲームでも告白みたいな、
はいはいはい、はい、なんかそういうのが流行ってたみたいで、男子の中で、
はい、
で、なんかそういうなんか嫌な感じのゲームをしてたのって、
うん、
なんかイケメンが多くて。
う
ん、なんか私の時代はというか私の周辺ではたまたま、なのでむしろそのイケメンに対して私すごいそのなんだろう、イケメンは何やってもいいのか的な感じで、ちょっとイケメン嫌いフィルターがあって、
うん、
なのでむしろイケメンは私ちょっと苦手なんですよね。
あ、そういうことだったんですね。
はい、
なるほど。
実は、
うん、
なので、そうそう、たまたまその旦那が今こういう容姿だったっていうだけで、うん、うん、実はイケメン、芸能人以外、まあ芸能人は害がないじゃないですか、自分に。
ああ、まあ直接害はないよね。
直接、はい、全く害がないし、絶対に会える見込みもないので、まあ、むしろなんか二次元と変わらないような存在だと思ってるんで、あ、じゃあ三次元。
三次元。うん、
はい、アニメと変わんない存在だと思ってるんで、そんなに害がないから、まあイケメン見てもかっこいいとかって普通に言えるけど、
うんうん、
プライベートでは、うん、イケメンとか近くに来たら私も一切喋んないですし、うん、人見知りが発動して、
はいはい、
喋んなくなる感じですかね。
そういう意味ではじゃあ旦那様とそのスタバの店員さんは例外、あくまでも例外だったと。
あ、例外ですね、例外。いや、まあ、だから、旦那はイケメンだと思ってませんけどね。
なんてこと、なんてこと。
いやいやいや、もう、隣でがっつり多分聞いているでしょうけど、隣の部屋に、ね、声が漏れてるんで、がっつり聞いてるでしょうけど。
旦那はイケメンでしょうに。
いやいやいやいや。あら、きっとね、多分、ニタニタしながら聞いてんじゃないですか、向こうで。いや、ありがとうございます、そんな言っていただけて、うん、本当多分もうメイドの土産になるんじゃないですか。
そんな大層な話でもないと思いますけどね。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。10月11日ピエール加藤さんからキリン一番搾り糖質ゼロ、糖質ゼロということでかなりドライな感じですが麦らしい風味も感じられます、軽い感じでなのでスイスイ飲めてしまいますということで、いつものようにツイッターからいただきましたが、はい、 キリンの糖質ゼロ、キリンビールの一番搾り糖質ゼロということでいただきました。これは一番搾りの糖質ゼロパターン日本初ってなんか書いてありますね。糖質ゼロビール。いや、なんか糖質ゼロって最近よく聞くんですけど、これビールの場合初めてなんですかね。なんかドライな感じですけど、スイスイ飲めると。ああ、まだ私もこれ飲んでないので、ちょっと試してみたくなりましたね。どうなんでしょうね。はい。なんか、あんまり糖質とか気にせずに、そもそもビールを飲むときって、あんまりそういうこと気にせずに今まで飲んでいたので、ちょっとあれですけれども。はい、ありがとうございます。で、それから10月12日、iFOWAT ポッドキャストリスナーさんから、毎月恒例、大家さん、かっこ女性との飲み会、ジェニータのクレペと、ムロカサラエブスコビールの組み合わせは永遠です。こっそり一人で行きたかった展望カフェで食後のコーヒーを飲む私は現地人そのもの笑い。ということで、ね、猫のしっぽとヤイラジお呼ばれ。ハッシュタグでいただきました。ツイッターの方に写真いただきましたが。いやー、なんか、大家さんと飲み会っていうのがいいですよね。これは、なんか、毎月一回恒例でやられてるんでしょうけど、なんか素晴らしく美味しそうな、おつまみも、これおつまみ何なんでしょうね。なんか、ちょっと拡大してもよくわかんないんですけれども、なんか、餃子のような感じに見えますけど、まさか餃子じゃないですよね。はい。ちょっと、正体不明のおつまみ。もしあれでしたらちょっとコメントいただければ、なんですけれども、はい。それから10月13日、ケンジさんから、今夜は CM をよく見かける一番搾り糖質ゼロで、ということで、おー、PL 加藤さんと被りましたね。なんか、最近流行ってるんですかね。CM やってるということで。ケンジさんも糖質ゼロ、一番搾り行かれましたね。はい。ツイッターで写真いただきましたが、青いラベルで糖質ゼロ、思い切り書いてありますよね。ああ、評判になってるんですかね。これ、やっぱりちょっと一回飲んでいないとダメかな。買ってみようかな。はい、ありがとうございます。はい、そして10月18日、アヤホアットポッドキャストリスナーさんから、昨日お酒を買いに行った時に、例のペットボトルのビールにピーナッツのおまけがついていたのでパチリ。さすがに2リットルは一人で飲みきれないので、スルーしましたわら、ということで、お呼ばれ、猫の尻尾のハッシュタグでいただきました。ツイッターに写真もいただきましたが、すごいな。おつまみのおまけついてますけど、これ、これはペットボトルなんですか、これ。で、2リットル。すごいですね。いや、今後こういうの増えていくんでしょうね。今はほとんど缶か瓶。ビールはね、瓶ビールか、アルミ缶がほとんどでしょうけれども、まあ、輸送するときのね、重量の軽を軽減するということで、輸送コストの低減化ということで、ペットボトルのビールとかも増えていくんでしょうかね。ワインなんかも最近ペットボトルのワインとかね、紙パックのワインっていうのも増えてきましたしね。なんか、風情という意味では少し寂しい気がしますが、まあ、やっぱりね、温暖化というか、その資源、小資源のためということで、あとね、輸送時のそういう排出ガス、温暖化ガスの排出を抑えるということにもつながるのかということで、だんだんそういうふうにね、もう風情よりは、本当に実質、そういうところに流れていくっていうのは仕方がない、あれなのかもしれないですね。ご時世でしょ。ということになっちゃうんでしょうけど、ちょっと寂しいですよね。個人的には寂しい気がします。やっぱりね、なんか、お酒は、ガラス瓶で、って、ワインなんか特にね、ビールも本当は瓶ビールがいいんでしょうけれども、なかなかまあそうも言ってられない。ついつい私も缶ビールの方、缶ビール派ですけれどもね、ビールに関しては。まあ、そういうところで時代の流れかな、と。諦めつつ、残念に思いつつ、でもしょうがないよねって、環境のためにはしょうがないよねって思って我慢していくしかないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、まず最初にですね、これはちょっと一つお詫びというかですね、完全に私の方のミスなんですが、ポッドキャスト、昔で言う iTunes、今は iTunes っていうか、ポッドキャストアプリというかですね、まぁ、ちょっとその辺が曖昧になってますが、実は iTunes にレビューをいただいてました。それも2019年の11月11日なので、ほぼ1年前、約1年前ですよ。もう11ヶ月ぐらい前、いただいてた。レビューなんですが、もう完全に見落としておりましたというか、いやーもう iTunes のね、レビューがすごい見にくいというか、なかなか自分でもね、書き込むときに、iPhone とかそういうのだとすごくレビューが見づらかったり、書き込みづらかったりして、あんまり気にをしていなかったというのは正直なところで言い訳なんですけれどもね。なので、すごく気がつくのが遅れて、ご紹介遅れてしまったんですけれども、ピエール加藤さんに2019年に11月11日に、ヨーヨーなテーマということでレビューをいただいてます。ヨーヨーなテーマを取り上げられていますが、身近なものというのが聞いていてイメージしやすく試しやすそうですね。お酒の紹介のコーナーもあるので、お酒好きな方は必要ではないかなと思います。ということで、星5つでいただいてます。ありがとうございます。いや、もうね、本当に、すいませんでした。もう、これは素直に謝るしかないです。完全に見落としてましたね。というかもう、なんか iTunes のランキングとかレビューをあまり気にしてないというか、あえて気にしないようにしているっていうようなところをですね、があって、本当にご紹介遅れてしまって申し訳なかったですね。はい。そういうことで、ちょっと、これからは真面目に見ていこうかなというふうに思います。はい。ということで、レビューありがとうございました。これ引っ越しずに、iTunes というか、もう、ポッドキャストのレビューをつけていただければ、これからちょっとこまめに見るようにしますので、ぜひ、評価等いただければ、喜びますので、猫月さんともども喜びますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、いつものツイッターからいただいたメッセージの方に行きたいと思います。ツイッターは10月13日、あやほーアットポッドキャストリスナーさんがその3ということで、これは聞かれたポッドキャストのリストの3番目ですね。セカラジ、猫のしっぽ、フタヨンということでハッシュタグいただいてますが、猫のしっぽのハッシュタグ、ポッドキャスターって言ってませんでした、笑いというふうにコメントいただいていますが、すいません。慌てて聞き直しました。前回の。一応言い直してますね。あ、間違えたと思って。アヨホーアとポッドキャスターさんと言って、あ、違う、ポッドキャストリスナーさんって慌てて言い直してはいますが、ついついポッドキャスターっていう風に言っちゃいましたよね。確かに。で、これはまあ、ちょっと個人的にはね、ツイッターでごめんなさいはしておいたんですが、アヨホーさんもね、よくツイキャスをやられているんで、もういっそのことポッドキャストやったらいいんじゃないんですかって何度かツイキャスの中でも、突っ込んだりしていたんですけれども、まあそのうちぜひ、本当に、ポッドキャストを始められないかなというのを心密かに願っております。はい。という、その潜在意識というかですね、そういうのが出てきたかなと。ついつい、思わず出てしまったんじゃないかなというふうに思ってます。言い訳ですけれどもね。はい。はい。そして10月14日プロさんから10月13日に拝聴した番組メモということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの370回を入れていただいてます。ありがとうございます。いつも、ね、聞いていただきありがとうございます。やっぱ相変わらずたくさん聞いておられますね。はい。はい。そして10月15日ケンチさんから378回拝聴。体を動かすにはちょうどいい季節ですが、食欲の秋でもありますね。お二方無理なく頑張ってください。私、年初に最大級まで上昇しましたが、体重はなんとか戻しました。といただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。もう、なんだかんだ言ってやっぱ食欲の秋ですよね。ついつい食べちゃいますね。もう、最近それを思って意識的に私減らしてるんですけどね。ご飯を。 例によっておかわりするんじゃなくて半分に減らしたりとかね、なんか意識的に減らそうとはしてるんですけども、焼け石に水ですよね。なんかやっぱり運動不足がたたって、できるだけアプローチ買ってからね動くようにはしているんですけれども、まあ全然バランスが取れてないというか、運動量に対しての摂取量の方が多くて全然バランス取れてないというのは正直なところですけど、まあ成果発表コーナーはねちょっと今回もお休みだったんですけど、ね、猫月さんと一緒にやるときには発表していきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そしてピエール加藤さんから、アプローチ血中酸素も調べられるんですか、臨床機能も便利そうですね、うん、欲しくなってきましたということで、笑いということでいただきました。はい、そうなんですよ。アプローチ6は一番ちょっとね高いというかフラグシップモデルですが、アプローチ6は血中酸素濃度を測る機能が追加されてますね。5まではなかったんですけどね。ちょっと廉価版の SE の方についてはこの機能が削られているのと、まあ常時点灯がの機能、大きくはその2つが削られてますけれども、血中酸素濃度、まあなんかまだ相変わらず測ってますね私たまに日に1回は血圧と体温を測るのと合わせて毎朝測るようにしてますね。で寝てる間にも自動的に測ってくれたりとかねいう機能があるんで、これはこれであると本当にいいかなと思います。で特にね私睡眠時無呼吸症なんで、血中酸素濃度ってやっぱりちょっとすごく気にしている部分があったんで、これは本当にいい機能かなというふうに思います。今もそれね睡眠時無呼吸症 CPAP っていう機械で治療してますけどね、強制的に鼻呼吸させるような機械を夜つけて寝て、治療はしてるんですけれども、いややっぱりねなんか測ってると夜は思いっきり正常値より下がってますね。これやっぱやばいなということで真面目に、最近よくね鼻マスク鬱陶しいから CPAP 外したりして寝てることが多いんですけれども、これはちょっとまずいなということで、本当にアプローチヘルシーというかヘルスケアですね、健康にすごく役に立っているなというのは実感です。はい、ぜひピエール加藤さんももし余裕があるようでしたらアプローチ6買われたらいかがでしょうか。まあいろいろね本当にじゃあそれでどうだって話もあるんでしょうけれども、まあちょっとねでもねアプローチ6は最低一番安くても4万2000円以上しますからね、4万円以上するんでちょっとやっぱり二の足を踏むところあると思うんですよね。私みたいに今回のね給付金でもない限りなかなか普通は踏み切れませんよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてかまってちゃん、ジミちゃんですね、アプローチ買ってウキウキのガンちゃんにアクティビティ共有イラーを送ったけど反応なくて泣きと涙というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。すいません、これね全く気がついてませんでした。でこのメッセージをまとめる、要は配信に向けて原稿を作る上でねいただいてるメッセージをメモにまとめているときにこれを見てえっと思って慌ててアプローチを見たら本当に配信アクティビティの共有依頼っていうのが来ていて、もうこれね私初ウォッチなの、初アプローチなんでこんな機能があることすら全く知らなくてですね全く気がついてませんでしたね。なんかポップアップっていうかプッシュメッセージでも来ればね共有依頼が来ましたみたいな、なんか Facebook だとかそういうのとか LINE の友達以来のメッセージみたいになんか強烈なプッシュメッセージでも来ればいいのに何も来なかったんで全く気がついてなかったです。で慌てて共有の承認をしてですね、今ジミちゃんとアクティビティ競ってますけどね、まあなんかやっぱり競争してると楽しいですよね、一人で黙々とやるよりはね、お今日は勝ったとか今日負けたとかねっていうのをなんかチラチラ見ながら対抗しながらやってるとやっぱそれはそれで楽しいですよね。はい、ということでジミちゃんすいませんでした、なかなか気がつかなくて、他にも私と一緒に共有してみたいということがあれば、ご遠慮なく友達以外を飛ばしていただければなと思います。できるだけこれもこまめにねチェックするようにしたいと思います。はい、はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです。 はい、今週の本編はですね、猫好きさんは面食いなのかというお話をちょっとしましたけれどもね、まあまあまた唐突な話題というかネタなんですが、まあここのところ、ね、いろんな話をする中で猫好きさん実は面食いなんじゃないかと、まあそれにね、以前ちらっと、まあ、本編の中でもちょっと話をしましたが、以前ちらっと写真を見させていただいたんですけど、旦那様がもうこれまた韓国スターみたいな感じのイケメンの旦那さんですね。いやもう猫好きさんはだからもう完全にイケメン疑惑私の中ではずっとあったので、それがこの前のねスタバの神対応の店員さんの話で、まあ、これがまたイケメンだったというお話を聞いて、もこれはもう私の中で疑惑が確定したわけで、それでちょっとそういうようなネタを振ってみたというのが、まあ今回の本編、まあ今回とあとね次回に分けて2回に分けてのお話しさせていただいた猫好きさんのイケメン疑惑を追及する話でした。はい、いやーまあね、猫好きさんは随分否定をされていましたけれどもね、はい、まあまあまあ男は顔じゃないよねって私は、ま、負け惜しみのようにとりあえず言っときますけれども、はい、まあそういうことで、いつものいきますよ、次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。